はい、今日のメッセージですけども、引き続き歴代史、今日は10章、誰に尋ね求めるのかということで、まあ、シャウルっていう王様がいますけども、実はこのシャウルっていう人の名前が、意味がこの尋ね求めるということなんですけども、今日はこのサウルから話が始まっていきます。ね、このサウル、これ槍を持ってこうね、ちょっと凛々しい姿がありますけども、サウルという名前、実はこの名前についてちょっとね、皆さん、先週はクイズからやりましたけど、今日もクイズがあります。今日はちょっと、もうちょっとね、こう、頭を柔らかくして、聞いてほしいんですと思うんですけども、サウル、ヘブル語で書くと、こう、シャールっていうのが元になってますね。この三つの文字。シャール。このシャールというのは、強く願うとか、尋ね求める。先週出てきました。先週実はですね、このシャールという言葉はもう出てきまして、ヤベツの祈りの中の、神はそのヤベツの願ったことを叶えられたっていうところの、願ったというのがこのシャールという言葉なんですね。だから強く願うとか、尋ね求めるとか、求める、伺うっていう意味がこのシャール、サウルの名前にありますと。で、今答え出しちゃった。まずい。ここから問題だったんだよ。ヘブル語はね、ヘブル語って面白いんですよ。これ、漢字と似てるんですけども、この字にね、意味があるのね。一つ一つの字に。で、この字にも意味があって、この字にも意味があって、この字にも意味があって、その意味のある字がくっついて、一つの言葉を作っているんですね。で、皆さんにちょっとこの字の意味を想像して、これ何の形に見えます？手、冠。ね。ありがとうございます。ね、答え見ちゃった人もね、ちゃんと、黙っててくれ。これね、実はこれ、歯を意味するんです。歯。歯を意味して、これはシーンと言って、本来、歯を、英語で言うとね、トゥースでね、意味するんです。じゃあ、こっからがまたね、面白いとこ、このヘブル語の面白いとこ。歯から今度、連想ゲームです。はい、皆さん、歯から連想するもの、どんなものがあります？白。はい。雪のように真っ白、歯のように真っ白。あれ？なんか飛んできた。どっかで飛んできたこれ。ここかな？はい、他には歯から連想するもの。歯から連想するもの。白の前に歯から連想するものってあるんじゃない？噛む。うん。食べる。そう。いいですよ、ね。今ちょっと頭の中柔らかくしてるね。この絵から歯があります。で、残念ながら白ではなくて、食べるんだけども、ただ食べるんじゃないんですよ。食べるでも日本語も2種類食べるって字がありますよね。食らう方の食べるなんです。口がついてる方のこのね、食の左側に口が、で、そうです。今日男子4人いますけども、男性がこうね、なんか食う時の、ね、食らうとかね、食うとかそういう食べるなんですけども、そっから食い尽くすとかむさぼり食うって意味があるんです。この言葉の中に。もうむさぼるように食べるって意味があります。ちょっと前に、イナゴの話をしましたね。イナゴがいっぱいいろいろいますけども、この中の、噛みつくイナゴっていうやつの字に確かこれ入ってたんです。噛みつくだから。もう、むさぼりつくような、むさぼり食うっていう意味があるんですね、まず。じゃあ、真ん中のこの字。これちょっと難しいんですけど、これ形というよりも、これは、まあ答え言っちゃうと、アーレフっていうんですけども、聞いたことありますでしょ？アーレフって。なんかあんまり嫌な思い出とともにアレフとありますよね。でも、アレフには、っていう言葉自体には全然責任ないんですよ。別にオウムのね、あれがアレフって言ってるけども。じゃあ、意味は何かというと、アレフっていうのは力あるものを意味するんです。で、アレフってこの字は、ヘブル語のアルファベットの一番最初の文字です。ですから、A であって、アルファであって、つまり、力があるものっていうのをこれは意味すると。じゃあ最後これ。これ何でしょう？これラーメドって言うんですけども、これは絵として見てください。形として。何だと思います？蛇。そう、蛇っぽいよね。土の子っぽいな、これね。蛇。他には？煙。うん、煙にも似てるな、こうね。とはこれがですね、実はね、杖なんです、杖。こういう曲がった杖、ほら、持ってるじゃん、よく、この、羊飼いとかがね。杖。じゃあ、はい、今度、杖から連想するもの。 支え。今ちょっと俺少し言っちゃったけど、羊飼い。で、羊飼いから連想するのが今度は、導くとか、指導するとか、教えるっていう意味があるんですね。で、答えこれ出すとこうなんですよ。シーンっていうのは、これ歯を意味して、食い尽くすとか、むさぼり食うっていう意味があります。で、アレフは、力あるもの、アルファベットの一番最初、力あるものを意味します。で、ラーメンとこれは、杖で教えたり指導したり、導くものの意味があります。じゃあ、ここからさらに、もう一つクイズいきますけども。はい。取る人いません。もう大丈夫ですか？はい。最近ちょっとこういうの多いですけども。問題です。じゃあ、一個これ歯が抜けて、歯を取って、アーレフとラーメド、この二つの字を使ったこの字は、何というものなんでしょうか？というのを考えてください。ね。これはないんですけども、アーレフとラーメド。合わさった言葉。力あるもの。教えたり指導したり導くもの。誰だ？皆さん多分頭の中にあるいくつかの。お父さん？王様？それより上のね、これ神様なんですね。神。力あるもの、力あるもの、杖を持って教えたい指導するっていうことで、これはエルと言って、エールと言って、ね、エルシャダイとか、エルなんとかとか、出てくるでしょ。それの、この言葉が、この二つの言葉を使ってるんですね。面白いでしょ。面白いでしょ。ケーズと一緒にね、私こういうのも好きなんですけども、で、何が、言いたいかと言いますと、このことからこのシャールというのは、神に、誰に尋ねるかというと、神様に尋ねる、神様に伺う、神様の知恵を得る、神様に熱中するというか、そういう意味になるんですよ。ただ尋ねるんじゃないんですよ。今の話を全部ひっくるめて、こう全部こうバラバラにしてくっつけると、サウルという名前は、とんでもなくいい名前っていうことになりますよね。神様に尋ね求める、神様に伺う、神様の知恵を得る、神様に熱中する、神様素晴らしいっていう、そういう名前をこのサウルを。ここにダビデがいますけども、縦ごとを引いて、ね、いるところですけども、サウル王の本当の名前はシャールから来ていて、それはこんなに素晴らしい意味だった。先週、ヤベツの祈りって話をしました。で、ヤベツの名前の由来は悲しみって言いましたね。残念な名前ですよ。残念な名前なのに、ヤベツの祈りという本当に素晴らしい信仰を示した。かたやサウルはこんないい名前もらってるのにどうしたかというと、ところがサウルは主の言葉を守らず、霊媒によって伺いを立て、主に尋ねなかったと第一歴代史10章13節に書いてありますと。これ伺いを立てるっていうのはシャールとダーラシが両方入ってる。で、尋ねなかった、これシャールしなかったと。つまり自分の名前は神様に尋ねる、神様に聞くっていう名前なのに、こともあろうに、それを守らないどころか、霊媒師とか、悪霊とかね、そういう偶像とか、そこに行って聞いたっていうこと。で、さらに、本物の神様に尋ねなかったっていうのが、このサウルのダメなところです。ね。さっきのこう、かっこいい写真、かっこいい絵かと思いきや、ダビデ追っかけるところだったんですね。さっき、縦ごとをね、食いてね、こう、たんだけども、悪霊に疲れて、こう悪い霊に疲れて、ダビデを槍で殺そうとしたっていう場面ですよ、サウル。なんでこんなになっちゃったのかっていうと、これです。自分の名前通りに生きることができなかった。神の、でも、サウルも神様の代理として、神様に立てられたんですね、最初は。ですけども、こういう最後を、迎えてしまいました。で、10章ではダビデが、ダビデじゃない、サウルが、ヨナタンと一緒にペリシテ人に敗れて死ぬところが、歴代史には書かれています。シャール、尋ね求めるって何でしょうか、私たち。尋ね求める、神様に尋ね求める。サウルは、不信の罪、つまり主の言葉を守らず霊媒によって伺いを立て主に尋ねなかった、そのために滅びて、しまいました。ですけども、いつも主の言葉を求めて主に伺いを立て主に尋ねる人物がいましたと。それがこのさっきの 追っかけられてる方の人ですね。このダビデという人、このダビデ像ってありますよね、これね。一応ここで切りましたけども、この有名なね、小学生のこう、美術とかのところには必ずこう、必ず俺と乗ってて、で、いろいろいたずらとかされちゃうタイプのあれですけども、でもダビデですよ。でもこのダビデは、神様に、主に尋ね求めた人、ダビデほど、この神様に尋ね求めた人はいないんですね。例えば、第一歴代史見ていくと、14章、10節。そこでダビデは神に伺っていた、ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主は彼に仰せられた。登れ、私は彼らをあなたの手に渡すと。戦争に行くときに、これ行ってもいいですか、神様行ってくべきでしょうか、どうせですか、わざわざ聞くんですよ。自分でこう、俺行けるぞ、じゃなくて、神様に、これは行くべきでしょうか。で、神様は、今行きなさい、って言ってくれるんですね。14節。今度はそこでダビデがさらに神に伺ったところ、神は彼に仰せられた。彼らを追って登っていくな。彼らには面と向かわず回っていき、バルサム寺の林の前から彼らに向かえ。今度はさっきね、行ったら勝ちました。よし、もっと行こうぜ、と思ったら神様は、待てと。正面から向かうな。もう、あれですね、軍師官兵衛みたいですね。こういう作戦をお前に授けるっていうふうにこう言ってくれる。神様、だから、ダビデは何をするにも神様にこう聞き従う、まず聞いたんですね。さらに、有名な、このね、詩篇24編の4節と。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを。主の麗しさを仰ぎみ、その宮で思いに受けるそのために。これ歌でありますよね。ね。ただ一つって、あれでしょ、ね、主の、ん違うな。サビとかなんかあるところ、盛り上がるところ。うるわ、それだ。うるわしき主を仰ぎ見てって。そう。歌えるもんね、この辺の人たちね。最近歌ってないよね。今日か最近ちょっとね、ユースのこう歌もいいけど、とりあえずこういうゆっくりしたものもいいかもしれない。で、願ったってのはシャールなんですよ。で、求めてるってのはバーカシなんですよ。ダビデは、主に願ったと。で、私はそれを求めてます。それは何かというと、いつまでもね、主の、私ね、命の日の限り、あなたと共にいて、あなたの宮で、あなたを礼拝すること、それを私は願ってるんだって、そういう、人がダビデです。去年からこの三つのヘブル語をね、主に求める、主に願うっていうことを皆さんにこう紹介してますけども、ダーラッシュ、バーカッシュ、シャールとね。で、ダーラッシュというのは、知性によって求めること。つまり、御言葉です。御言葉によって、私たちは、わかんない神様じゃなくて、わかる神様を礼拝してるんですよ。で、なんか感情的なだけで、じゃなくて、本当にね、知性によって、ユダヤ人がそうだったように、私たちは聖書、御言葉から神様のことをもっともっと深く知ることができるんです。ヘブル語を見ていくと、もっともっと私たちが知らないことが分かってくる。それをダーラッシュと言います。知性によって求める。だからといって、このね、感情を指定するわけじゃありません。バーカッシュと言って、感情によって私たちは神様を求めることができます。賛美します。祈ります。もう感情的に神様を求めます。で、ダビデなんか踊っちゃったんですから。もう、嬉しくて。そのぐらい強く神様を求める言葉をバーカシと言います。で、今日のこのシャールというのは、これ両方合わせて、もう強く、むさぼるように、こう、歯がね、こう、なんか食らい尽くすように、強く願い求めるっていうことを、シャールという言葉を使うんですね。そしてダビデこそ、このシャール、神様を求め、主に尋ね求める、本当にね、一番このね、神様を求めた人でした。ダビデという名前、さっきサウルの名前やりましたけども、ダビデという名前、なんていう名前、名前の意味、なんだと思います？主に尋ねる。ねえ。ダビデはそういうことをしました。そういう人生を起きました。でもダビデの名前っていうのは、こういう名前なんですね。愛されるものっていう意味なんですよ。愛されるもの。ダビードっていうヘブル語から、愛されるものっていう意味だそうです。まあ、末っ子だったっていうのもありますけども、ダビデほどね、愛された人いないんですよ。例えば、これ、第一サムエルとか読んでいくと、まず何よりも最初ね、サウル王がダビデをね、愛しちゃったんですよ。書いてあるんですよ。 サウル王はダビデを愛したんです。だから召し抱えたんです。お前最高だよと。俺の家来になれと。で、いつも近くに置いて、で、ちょっと具合悪い時の立て事でね、音楽を立てかけて、お前のね、お前のそのね、ハーブの音がもう本当に心の安がりになるんだって置いてたのに、だんだん、そのダビデが自分の立場を脅かす存在になっていくとともに、嫉妬して殺そうと思ったんです。でも、愛されたんです、サウル王から。で、さらにサウル王の息子のヨナタンっていうのがいるんですけども、要はライバルですよ。こいつのせいで俺は王様になれないのにって相手なのに、そのヨナタンはダビデを自分と同じほどに愛したって書いてます。もう自分と同じように、もう大親友だったんですね。で、女たち、これね、ダビデがゴリアテという巨人を倒す場面がね、有名とかあるんですけども、その後帰ってくるときに、私もね、これね、改めて思ったんだけどもね、その国の人たちが、ダビデをね、こう、迎えるときに歌を歌うんですよ。サウルは千を打ったけど、ダビデは万を打ったーって言って、イエーってやるんだけども、実はこれね、女たちが歌ったって書いてあるのね。そうすると、ちょっとね、なんかイメージが変わってくるんだけども、ね、国中がダビデを迎えたというよりも、女性たちが、キャーダビデ様みたいな感じで、サウルよりすごいっていうふうにやったとなると、サウルが嫉妬するのもちょっと、わかるかなって気もね、したんですけども、女たち、まず女性たちがダビデ大好きってなったわけですよ。もう多分このブロマイドとかバカ売れですよね。今までサウルだったのがもうダビデのね、時代になってくるわけですよ。で、さらに、でもそんだけね、イスラエルとユダの人々もみんな愛したって書いてた。ダビデのことを愛したって書いてあるんですよ。第一サムエルの中に。で、さらに今度、サウル家の中はね、もう一家揃ってダビデに夢中です。今度、サウルの息子だけじゃなくて、娘のミカルもダビデのことが大好きになって、愛してしまって、結婚することになります。そんな時だけだったらね、ダビデの絶好調の時代だったら愛されるのは、まあ当然なんですけども、その後、サウルに追われるようになり、殺されそうになって、ダビデは逃げるんですね。で、逃げて逃亡生活、もうね、どんどん人は離れていき、食べるものもね、おつかなくなって洞窟の中に住むようになった。逃げ回ってる。その時でさえ、ダビデを愛する者たちがダビデに従って、ダビデについてきたと。普通、権力者がね、権力をなくすとみんないなくなるんですけども、その時でもずっとダビデに従って、で、ダビデが王様になった後も支えていった、そのダビデの勇士たちがいました。これほど多くの人から愛された人はいません。ダビデのことをね、この考えたときに、私ちょっとね、思い浮かぶ。愛される人生って何でしょうと。なんでこんなに愛されるんでしょう、ダビデ。こういう、読んだことあります。男のこと、友のとこ知ってる？三国志とか知らない。これ、おすすめです。そうですね、私たちの世代の男性は結構知ってる。三国志と並びね、項羽と劉備、中国の、これ本当の歴史の中のあれですけども、まあ、日本でいうところの、戦国ものですよ。ね、で、司馬太郎が書いてるの、これすごい、情緒受けたけども、これ面白いです。でね、泣けます。男泣きです、これ。どんな話かと大体言いますと、この二人のね、項羽と劉邦。で、歴史ちょっと、詳しい方だったら、秦の始皇帝って聞いたことあるでしょ、秦の始皇帝。秦の始皇帝って有名なんですけども、秦の始皇帝が、まあ、ダメになっちゃって、それを、こう、まあ、打ち取る人たちがいっぱいいたんですけど、その中の次のね、世代、項羽というのは、蘇という国の王様です。蘇という国。で、劉邦は漢という国の王様。で、蘇というのは、今日なんか、あそこの予備校の先生みたいなんですけど、蘇というのは、四面楚歌の蘇です。四面楚歌って言うでしょ？四面楚歌の蘇は、この蘇の項羽から来てるね。四面楚歌。で、漢っていうのは漢字の漢ですよ。ね、私たち漢民族って言うじゃないですか、中国の人たち。ね、その始祖になったのが劉邦。で、この項羽というのはこう見てもわかるけども、まあ、どっちもかっこいいんですけども、スーパーヒーローなんですよ、この人。頭がいいだけじゃなくて、強いと。とにかく強いと。一人でも強いと。で、軍隊を持たせても強いと。スーパーマンです。で、この項羽がどんどん連戦連勝して、どんどんこう名を上げてくるわけですね。もう、で、さらに、奥さんが超美人。 有名な美人なんです。で、かたやこの劉邦というのは、まあ、人望はあるんだけども、どっちかというとね、ちょっとヤクザの、ちょっと、親分的な感じ。でもそんなに有名なヤクザで、ちょっとチンピラな感じなんだけども、あの、柄が悪くて、あんまりこのね、強くもないし、頭も良くないし、全然いいとこなくて、さらにこの人、王様になった後に、ある時、逃げる時に、女房子供を置いて逃げたんですよ。これダメでしょ、これ。これね、これは多分私たち男性がやったらもう、全然立ち直れなくなると思うんですけども、そのぐらいちょっとね、あんまりこう、ダメ人間、ダメ人間ってあれだけども、でもそうなんですね。で、どっちが国を取ったかと言いますと、皆さんご存知の通り、私たち漢字使って、漢民族、ね、劉邦が国を建てたんですよ。で、なぜ項羽がダメだったかというと、まあ強さか人望かって書いてあるけども、強かったんだけども、誰にも頼らなかった。で、最後ね、こう、どんどん形勢が悪くなったら、どんどん人が裏切っていって、で、ある時、この劉邦と軍と戦っている時にですね、この項羽の周りにいるのは、自分のその愛する妻だけになってしまった。で、周りは敵の軍隊です。で、ふとね、耳を澄ますと、敵の軍隊の中から、自分の国の歌が聞こえてくると。つまり、祖の歌が聞こえてくると。つまりどういうことかというと、自分の部下たちもみんな裏切って敵側に回ったことがそれでわかるんですね。だから四面楚歌っていうふうに言うんですよ。ちょっと複雑なんですよ。四面楚歌というのは、祖は敵の歌じゃないんですよ。自分の国の歌が敵の陣地から聞こえてくるのを聞こえたら、聞いたら余計悲しいですよね。そういう状況、もうダメだっていう状況を四面楚歌という、まあ、それは項羽の話なんですけども、劉邦の方で言うと、私ごめんなさいね、こういうの好きなんでね、もう一つだけ話させてください。で、読んでください。私また読み直そうと思ってんだけども、あのね、一人ね、紀信っていうね、家来がいるんだけども、そんな強い武将とかじゃなくて、まあ下っ端なんですよ。紀信っていう人がいるね。で、紀信は、劉邦、王様の劉邦のことを、通ると、やったらね、いつもね、悪口ばっかり言ってるんですよ。お前バカだとかね。お前全然ダメな王様とかね。もう通るたびに罵声を浴びせるんです。口も悪いの。で、その紀信という男。でも、本当は彼は、劉邦のことを大好きだったの。ツンデレというか、なんていうんだろう、なんだろうね、そういうのね。もう好きですけど、しょうがないので、バカタレみたいな感じで言って、で、周りの人から見たら、王様ちょっとね、あいつ、もう首跳ねちゃってもいいんじゃないですかって、劉邦に言うんだけども、一応劉邦は、まあまあいい、いい、ほっとけほっとけ、やってくる。そういう、紀信という家来がいた。で、ある時、この項羽が攻めてきて、もう劉邦絶体絶命。逃げなきゃいけない。どうしたらいいか。その時に、実はその紀信っていうのは、背格好が劉邦に似てたんですね。で、もしかしたら劉邦を意識してたかもしれない。なんかこう、いろんなところで、だから意識してるから口悪かったかもしれないですけども、とにかく、その劉邦が、劉邦の身代わりとして、この紀信が、代わりに身代わりになるんですね。本当は大好きな劉邦、本当はそうなりたい、劉邦のようになりたかった、その劉邦に最後は自分が身代わりになって、その人のために死ぬっていう選択をするんですよ。で、実際殺されるんですね。何がそんなね、この人。こっちならわかりますよ。でもこっちの人が、なぜそこまでその人のために死ねるっていうぐらい慕われたのか。まあ、こう神様出てこないからね、これ以上熱く語ってもしょうがないですけども、泣けますから、これ読んでください、ぜひ。でも、ダビデにも同じものがあったんじゃないでしょうか。ね。なんかありますよね、そういうのね。この人ちょっとほっとけないっていうか、なんかこう、そういうところ。ダビデはなんでそんなに愛されたのか。でももう一つね、この劉邦や、劉邦なんかと違うものは、実はダビデほど神様を愛した人はいなかったからなんですね。ダビデは神様を本当に愛していたから、だから人からも愛されたんです。例えばゴリアテとの戦い。少年ダビデがなんでこんなね、のこのこゴリアテの戦い出てたかというと、敵のゴリアテが自分の大好きな、自分の愛する、一番大切な神様のことをバカにしたんですよ。もう黙っていられなかった。生ける神の陣を殴るとは何事か。自分が子供だろうが、自分が力がなかろうが、もう、我慢できなかった。それほど神様を愛してたんです。で、詩編っていうのが聖書にありますよね。真ん中のところにもういっぱい詩がありますけども、これ、 ダビデが逃亡中の賛美集ですよ、これ。もちろんね、王様の時にもやりましたけども、多くの詩編が逃亡中に書かれてるんですよ。逃げて、ホラーの中とかでいる間、神様に賛美して、神様、あなたは素晴らしいです。私を助けてください。神様、私の方を見てください。そういう、賛美集がこの詩編です。ダビデほど神様を愛した人いません。で、この後、第一列、歴代史をやっていくと、ダビデの幕屋というのが出てきます。さっきね、このユースがすごい、力強い賛美をしてくれましたけれども、この礼拝で賛美をするっていうのを発明したというか始めたのはダビデなんですね。それまではモーセの幕屋の中で、こう、なんだか、全焼の生贄とか、罪の生贄とか、こう、牛を焼いたり、羊を焼いたりして捧げてたんだけども、ダビデの時から、それももちろんだけども、それだけじゃちょっとね、俺は、すまないと。もっとなんかしたいと。で、聖歌隊を用意して、歌を歌って、で、ダビデなんかしかも踊りまで踊ってね。それを始めにしたのがダビデであって、その後ダビデの幕屋というところにその10階の箱を置き、ずっと賛美を捧げ続けたという、そのぐらい神様を愛していたんです、ダビデ。先週、私のメッセージの中でもちょっと話したと思うんですけども、祝福。祝福があるから礼拝するんじゃなくて、礼拝するから祝福があるっていうふうに言いましたね。礼拝が先だと。もう、もらったから、ありがとうございますじゃなくて、こう、私最初にね、こう、礼拝するのが大事だって言いました。例えば、信じるっていうのは、見せてくれるから信じるんじゃなくて、私たちが信じたら神様は見せてくれるって言いました。ね。でも、ここだけ、この愛するということにおいては、順番が逆なんですね。愛というのは私たちよりも神様の方が先なんですよ。第一ヨハネの4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子を使わしになった、ここに愛があると、書かれています。ダビデがいくら神様大好き、神様愛してますって言っても、最初に神様、最初に愛してくれたのは神様なんです。私は神様の愛に応える、神様の愛を求めるというのは、まず神が私、まず私を愛してくれたということを知ることなんですね。私たち、神様をね、私たちが神様を愛してようが、愛してまいが、教会来ようが、来てなくても、で、来てたけど来なくなってても、たまにしか来てなくても、聖書毎日読んでなくても、神様は私たちのことを愛してるんですよ。私たちが礼拝しなくても、したいときはね、してるときも、しないときにも、神様は私たちのことを愛してるんですよ。だから、イエス様は十字架についてくださった。私たちの罪のための贖いの供え物として、御子をお使わしになった。これは、私たちが神様を愛する前の出来事です。私たちがまだ罪の中にいるときの出来事です。で、そこに、ここに愛があるというふうに、第一ヨハネは言っています。当然、ダビデの時にはね、その十字架はまだありませんでしたけども、でもダビデは、その神様が私のことを愛してくださってる、神様が私のことを愛し、神様は良いお方だってことを、神様の愛を知っていたからこそ、ダビデは神様を愛し、人を愛することができたんですね。そして私たちも、ダビデと同様に、神様によって選ばれた存在、神様に愛されてる存在なんです。私たちが神様のことをどう思うと、神様は私たちのことを愛してるんです。このアイデンティティがしっかりと立て上げられていくことが大事なんです。私たち教会に来ても、賛美しても、礼拝しても、メッセージ聞いても、神様が私のことを愛してるっていう思いがなければ、そのアイデンティティがなければ、意味がないんですよね。神様愛してるんです、私たちのこと。神様に愛されるものとしての、このアイデンティティ、そのことによって私たちは本当にね、素晴らしい愛の神様である、良い方である、尊な方である神様を知ることができるんです。私たち5年前に震災支援に行きました。また今、九州でもそういうことが起こってます。その中に本当に悲しみがあります。苦しみがあります。神様どこにいるのって思いがあります。もしかしたら神様から離れてしまうこと、神様捨ててしまうような人が出てくるかもしれません。ですけども、そんな状況にあっても私たちが、それでも神様は素晴らしい、神様は私たちのことを愛してるっていう思いを持っていれば、私たちは揺らぐことは ありません。大丈夫ね、続きがあります。愛する者たちを神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきであると。神様愛してくれました。神様愛してます。素晴らしいです。神様と私たちの関係だけでなくて、次に互いに愛し合うという、これも神様の愛に応える2番目の方法です。十字架の愛を知っている私たちは神様の愛を知って、ここに愛がある、イエスの十字架に愛があるということを知ってます。で、ダビデのように死を求めて生きることができます。で、ダーラシュ、バーカシュ、シャール、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして死を愛することができるんですけども、それで終わりじゃないんですね。私たち周りの人たちと互いに愛することが必要なんです。実はダビデもそうでした。ダビデほど人を愛した人はいません。神様も愛しましたけども、ダビデは人のことも愛したんですね。例えばさっきね、ヨナタンとの友情、ヨナタンの一方的なね、愛じゃなくて、ダビデもヨナタンのことを愛してたんです。大好きだった。もう、二人の、心が結びついたっていうふうに、そのぐらい愛していました。で、サウル王からこう逃げ回ってる生活の中で、ダビデは2回ほどね、サウル王を殺すチャンスがあったんですよ。一回目はサウル王がこうトイレに行くためにダビデが隠れてるね、洞窟に入ってきた。真っ暗闇ですからいつでも殺せたんですけども、それはできないということで、王様の服の切れ端を切ってね、で後で王様に見せたっていう話があります。同じように今度はテントの中で寝てる王様の横まで行って枕元の水差しを取ってくる、そういうこともできたんですけども、だからどちらもね殺すことはできたんですけども、ダビデはそれをしなかった。もちろん主に油注がれたということもあるんですけども、でもそれだけじゃないと思います。ダビデというのはそういう人を愛した、そういう人なんですね。ナバルとアビゲイルの話というのは、ナバルというそのろくでもないやつがね、ダビデに文句言って、で、その奥さんがアビゲイルなんですけども、ナバルは結局ダビデはね、ナバルに手を下すまでもなく、神様がナバルを殺してしまった。で、残った未亡人になったアビゲイルをダビデは自分の妻にしたって、そういう話があります。で、最後のヨナタの息子メヒボシェテっていうんですけども、これ誰かと言いますと、で、このメヒボシェテっていうのは言いにくいだけでなくて足も悪いというね、あまりね不幸なちょっとあれなんですけども、ただ普通自分の王様になってね、自分のこう王座をちょっと脅かすような存在ですよ、普通だったら。ですけども、ダビデはこのヨナタン、愛するヨナタンの息子のメヒボシェテを、普通にほっといたらね、多分殺されてしまうようなこのメヒボシェテを自分のところに呼び寄せて世話をして、本当に大事に大事に扱ったって、そういう人物がダビデです。ダビデほど人を愛した人はいませんでした。もし神様の愛を知っているというなら、私たちはその愛をお互いに与え合う、つまり隣人を自分と同じように愛する、お互い愛し合うということができるはずです。で、そうするように神様も、言っています。昨日ですね、これね、J パッションというね、ユースの、盛会みたいなのがあって、それにうちの娘たちがちょっと行ってきたんですよね。その中の分科会っていうのがあるんだけども、分科会で一つの面白そうなのがあった。その福音とワンピースとのこう関係みたいな感じのテーマでね、これはその以降釣りだなと思ったんだけども、やっぱ思うその通り、そこだけね若い子たちいっぱい来てたらしいんですよ。で、前半は全然ワンピース出てこなくて、だらしいんですけども、でも話の中に、なんか名言集みたいなのがあって、ルフィのね、で、ルフィの名言の一つにこういうのがあるんですよ。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信があるとって言うらしいんですよ。で、こっちに詳しく書いてあるんだけども、まあ、この人、海賊団の、まあ、船長なんだけども、他にいろいろね、こう、航海士とか大工とかいろいろいるわけですよ。チームメンバーがね。多分ユースの子たちは知ってるけども。で、こんなこと言うんですね。俺は、で、一人剣豪がいて、すごい剣術が、達人がいるんだけども、俺は剣術が使えねえんだ、この野郎。で、航海術も持ってねえし、料理も作れねえし、嘘もつけねえと。まあ、嘘は嘘っぷの話、あれですね。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。ドーン、ゴーンか。すごい自信だよね。 なんかこれに近い人間俺知ってんだけども、まあいいや。でもね、これ、まあこの人も別に神様は知らないあれですけども、私たちも同じですよね。私たちも助けてもらわないと生きていけない自信って皆さんどうですか？あります？ありますよね。自信持ってください。自分は助けてもらえないと助けなければ生きていけないんですと。自信持って言えます？私、若い頃というか、去年学生時代からそうですけども、この逆を、ほとんどの人はそうです。ほとんどの日本人はこの逆を生きてます。誰にも助けにならないで自分一人で生きていく。自分の力でやっていくと。だから、隣の家のテントから塩を借りないで、俺は1時間歩いて塩を買いに行く。ね。誰にも助けももらえないで、自分でしっかり生きていこうと。それが強さだと。誰にも頼らないで、生きていこうと。それが強さだと思ってるかもしれませんけども、そうじゃないんですよ。まず私たちは、自分は助けてもらわないと、何よりも神様の助けがないと生きていけないんだという。そうなんですよね。私たち本当にこの弱い、だって地震が来たらね、何もできなくなっちゃいますよ。私もしこの、今この場所になってきたらね。その時に、神様の助けだけじゃなくて、もう一つ助けが必要なのは、やはり私たちの周りの兄弟です。聖書の中にこんなこと書いてあります。ローマの 13-8。誰に対しても何の借りもあってはなりません。ただし、互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は、律法を完全に守っているのです。愛の貸し借りは OK だっていうことです。というよりも、貸し借りしなさい。お互いに愛し合いなさいってことは、お互いに頼り合いなさい。お互いに、頼み合いなさい。お互いになんか困ったことがあったら助けてもらいなさい。助けてあげなさい。そういうことですよね。つまり、みんな助けてもらわないと生きていけない自信を持って、教会というのがあるんです。私の体として、神の体としての教会では私たちはみんな何かに頼ってるんです。で、頼らなきゃいけないんですね。で、それが愛し合うっていうことなんじゃないでしょうか。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。神様を、このね、ダーラッシュ、バーカッシュ、シャール、すべてを尽くして神様を愛するってことは、同時に神様に頼るってことです。神様お願いします。助けてください。で、同じようにあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいっていうのは、これね、愛しなさいって愛するだけだと、この、ね、相手に何かしてあげるだけだと、ちょっと上から目線に終わってしまいます。私は誰かのためにね、私なんかそうですけども、でこう、助けるのは好きだけど、助けられるのは嫌いっていう人、ね、それは本当の愛じゃないんですよね。お互いに助け合わないと、お互いに相手を必要としないと、それは本当の愛にはならないんです。こちらの一方的な自己満足になってしまいます。ね、それで、震災支援なんか行ったりすると、大体現地でトラブルを起こすんですよ。こんだけやってやってんのになんだその態度は、みたいな、ね。でも、そうじゃないんですよ。あなた自身のに愛するということは、自分が困った時に助けを求めていいんですよ。で、求めなきゃいけないんですよ。お互いに愛を交換しなきゃいけないです。そうすると何が起こるかと言いますと、神様の愛が見えるようになるんですね。第一ヨハネ 4-12、神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。私たちが愛し愛され、そしてお互いに助け合い、求め合い、力を合わせて何かをしている姿を見て、そこに神様の愛が見えるっていうんですね。もし私たちが互いに愛し合うなら、愛し合って、本当に、この教会が一つになっていくならば、そこに神様の愛が見えるというふうに聖書は言います。皆さんどうですか？助けてもらわないと生きていけない自信を持ってください。 私も、もっともっとね、そういう自信を持っていきたいと思います。教会の、牧師、ティムさんはじめ、私たち、またこの、教会にはそのね、役員、今日も役員会ありますけども、役員の方々、で、ミニストリーをしている賛美チーム、にね、他にもたくさんの働きがあります。で、私たちは、来週ですか、総会がありますけども、リーダーシップは、これです、ルフィと一緒です。助けて、皆さんに助けてもらわないと生きていけねえ、やっていける自信がありません。本当にありません。J キッズだそうです。賛美チームだそうです。ユースだそうです。最近本当にこう、ユースの子たちがね、本当にこう、もう心からこう、泣きながら言いたくなるぐらいのね、こういう、頼もしくなってきましたけども、教会ってそういうものなんですよ。愛っていうのはそういうものなんですよ。主を求めるっていうのはそういうものなんですね。神様を求め、こうね、神様を求めて、私たちがお互いの愛を求めて、そしてお互いに協力して、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらものすべては皆加えて与えられると言います。神の国というのは、誰か一人がね、全部やる国じゃありません。神様が全部やってくれる国じゃありません。神の国というのは、愛によって助け合う、そういう国です。神の義というのは、自己満足のものじゃありません。本当に神様がそこにおられるという、それを私たちは作り出す、目の前に見ることができるんですね。サウルはそれができませんでした。第一歴代史の10章13節には、このようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上、霊媒によって伺いを立て主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに回されたとありました。サウルは神様にも頼らないで、この霊媒に頼みました。で、人にも頼らずに自分で、何とかしようとしました。この誰に尋ねるのか、もちろんね、どのように何を尋ねるのかも大事ですけど、誰に尋ねるのか、私たちが最初に尋ねる、最初に頼む相手は神様です。サウルはそれができませんでした。そしてその神様を頼る中で、私たちは次に頼るべきは私たちの兄弟姉妹です。お互い頼り合って、お互い助け合って、神様の御国を立て上げていく、それが教会なんですね。今日本ももう今というか、もうずっとそうですけども、この震災を通して本当にそのいうことが必要になってきます。私たちの祈りが必要です。私たちお互いに、九州熊本にある教会だけでなく、本当にそこに住んでいる人たちのために私たちは祈り、必要に応える時かもしれません。しかしまず最初に私たちがすることは、神様に主に尋ね求めること、自分は何をすべきなのか、自分はどのような飯を持っているのか。ね、まだね、自分でやろうとする思いが私もあるんですね。人に頼らない。塩は最近は買いに行きませんけども、別に借りますけどね、隣の家だろうと。でも、本当にそういう思いを、全部捨て去って、自分は、助けがなければ何もできない、やっていく自信がない、そう告白できるものになりたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、今日、この御言葉の中で誰に尋ね求めるのか、私たちが尋ね求める相手はもうあなたしかおりません。神様、このような、試練の中でも本当にあなたに求めます。まずあなたに求めます。あなたに祈り求めます。どうか私たち一人一人の心に、語ってください。神様、こうサウルができなかったように、滅びに向かうのでなく、ダビデのように私たちがあなたを愛し、あなたの愛を知り、人々を愛し、あなたを求め続けていくことができるように助けてください。 何よりまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。今必要なものがたくさんあります。私たちの自身の生活の中にも、それぞれの、家庭の中にも、そしてこの日本においても、そして何より今特にこの九州の、熊本被災地においても必要なものはたくさんあります。しかしその前に私たちは何よりもまず神の国とその義、あなたを求めることができるように助けてください。あなたを求めます。あなたに、本当に祈りを捧げます。神様どうか、この日本を憐れんでください。私たちを憐れんでください。神様、私たちは、あなたの御国が見たいです。神様、私たちが心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、主をあなたを愛することができますように、また隣人を自分のことのように愛することができますように。神様、その中で神の国が私の前に、表されることを信じて感謝します。神様、今日礼拝に来ている人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように。そして私たちがお互いに愛し合い、神の国を作っていくことができるように助けてください。神様、感謝します。今心を合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。ありがとうございました。